5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局が始まります。6月に入ってこの番組がスタートしてから2ヶ月が経とうとしています。ヨネちゃん、本当に月日が経つのは早いね。
本当だね。
朝日大学放送局も今日で第9回目の放送を迎えます。来週は記念すべき10回目の放送になります。初めて聞かれる方も見えると思いますので、朝日大学放送局について説明させていただきます。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局
スタートです。
この番組は JR 岐阜駅にある FM ワッチのスタジオから放送しています。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
今週は月始めということでゲストコーナーがあります。朝日大学は昨年よりエコプロジェクトを立ち上げ、積極的にエコに取り組んでいます。そこで今月と来月は2ヶ月連続でエコプロジェクトに携わるゲストをお招きすることになりました。第1弾として今週は学校法人朝日大学理事である岡村昭夫総務部長にお越しいただいています。岡村総務部長、こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
朝日大学でエコプロジェクトが立ち上がったと聞きましたが、このようなプロジェクトを立ち上げるきっかけを教えてください。
はい、皆さんご存知のように2008年の10月に新しい学長が登場いたしました。で、学長としての特にまだマニフェストとかそういうのなかったもんですから、何をやるかということで、原点に帰ろうということで見学の精神を具現化しようということになりました。で、もう一つきっかけ、見学の精神の具現化ということにきっかけがあるんですけども、大学は学校教育法に定められているんですけども、7年に1回認証評価というのを受けなくちゃいけない。その中に、私立大学として見学の精神の具現化にきちんと取り組んでいますかという項目があります。ということで見学の精神をまず具現化しようということで、その中に社会性という項目があります。そこで地球環境の保護に取り組もうという項目があります。それでまずエコだということで始まったということです。
はい、ありがとうございます。では具体的にどのような活動を大学全体として実施しているのでしょうか。
そうですね、まず省エネということで、全学的には、消費電力の節減というようなことに取り組んでいます。それから皆さん方はご承知でしょうけども、学生や教職員一体となって取り組んでいるのことに、 エコキャップ作戦というのがあります。これはペットボトルのキャップ、金属製のキャップだとダメなんですけれども、こういうプラスチック、こういうちったら分かりませんね、キャップを集めて、それを数たくさん集めて、それを特定の業者、再利用業者って言えばいいんですかね、再利用をやってくれる業者に売り渡して、売却したその利益の中の一部が、開発途上国の子どもたちのワクチンにを購入するための費用に役立たせる、利用されるといういい面があります。
そのワクチンを得るためにはいくつぐらいのキャップが必要なんですか？
そうですね、こういうあれがあるんですよ、単価っていうかポリオ、小児麻痺ですね、このワクチンに20円かかるんですが、1人分の患者さんのワクチンの単価でポリオが20円、はしかが95円、それから結核 BCG が7円となってるんですけども、キャップ400個で10円という計算になります。
結構たくさん集めなきゃならないんですね。
そうなんです。で、大学の5号館とか6号館とか1号館にキャップを入れる用のバスケットが置いてあるんですけども、まだ去年の5月に宣言を出して始めてから、ちょうど先週数えたんですけども7500個ぐらい
7500
と集まりました。はい、1万個目標なんです。1万個集まったら業者に取りに来てもらおうということになってます。もうちょっとです。
あと少しですね。
はい、皆さん協力してください。
はい、
はい、
それともう一つあるんですけども、皆さん方にお願いしてるの、去年の大学祭のことを覚えてらっしゃいますかね。あの時にソラベアということというか、エコな大学祭というテーマで、ソラちゃんとベアちゃん、これはマスコットなんですけども、ということで皆さん方に協力をお願いしたのがあるんですけども、覚えてらっしゃいます？
はい、はい、大学祭の時にテント張ってコーナーがあったの、はい
はい、あれはですね、大学祭でいろいろこう電力を使いますよね、屋台とかなんか出したりで、大学祭で使う電力はすべてあれは前回風力発電で、起こした電気を買って購入して使いました。
風力発電で得た電気を買ったんですか？
そうです。だから一般的に我々が使っている電力って、ほとんどが重油を燃やして、だからたくさん CO2 を出す、温暖化ガスを出す、それでそういう電気を使ってるんですけれども、エコな大学祭ということで風力発電で作った電気を購入して、それを使っていただきました。今年もやります。
今年も、
はい、
じゃあ今年も大学祭があればそのソラベアのブースが見れるってことですね。
そうですね。
ちなみにソラベアとは何ですかね？
このグリーンエネルギー作戦のマスコットなんですけども、ホッキョクグマのソラちゃんとベアちゃんという名前でソラベアって言ってるんですけども、この地球温暖化によって北極海の氷が溶けちゃって、ソラちゃんとベアちゃんっていう兄弟なんですけども、お兄ちゃんと弟なんですけども、お母さん北極熊と別れちゃった、で悲しんでる様子がその 2匹の子熊の像がマスコットになってるんですけども、早くその温暖化をやめて北極海に氷が張ってお母さんと会えるといいねというふうな、それがストーリーになってるんですよ。
とても可愛らしい熊の、北極熊の絵なので、ぜひ皆さんも調べてください。そういえば法学部も独自でエコに関する活動をやっているんですよね。
法学部もそうですけども、大学全体でワーキンググループっていうのを作ってやってますので、法学部は宮坂先生が出ていらっしゃいます。でその点は宮坂先生にお任せします。
はい、了解いたしました。ということで、今岡村総務部長から紹介がありましたように、来月は法学部の宮坂先生をゲストでお招きします。
今日はお忙しいところゲストに来ていただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。私も法律を学んだ人間ですので、人一倍法学部に愛着があります。皆さんも今後頑張ってください。どうもありがとう。
ありがとうございます。温かいお言葉本当にありがとうございます。今月のゲストは 学校法人朝日大学理事岡村昭夫総務部長でした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
〇〇って〇〇罪にならないの？このコーナーでは、普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。さて、前回は芸能報道って名誉毀損罪にならないの？について考えました。名誉毀損罪は事実の嘘本当に関わらず名誉を毀損したら成立するけれども、その名誉毀損行為が利害の公共性があり目的の公益性があり事実の真実性があれば罰しないと規定されているんでしたよね。それでは今回、土屋が疑問に思ったことを紹介します。ねえねえヨネちゃん、聞いてよ。
どうしたの？
この間高校の友達が私の家に泊まりに来たんだけどさ、その子私の家で勝手に携帯を充電し始めてさ。
うん、
私も携帯の充電したかったのに充電器まで勝手に使ってるし、さらに人んちの電気盗むなよって感じ？
そうだね。
いくら目に見えないものだからってさ、電気だって金だっつーの。
まあね。
勝手に人んちで携帯充電するのってさ、窃盗罪でしょマジで。
でも携帯の電池充電するのって1回約2円らしいよ。
え？マジで？安っ！皆さん、携帯電話の充電にかかる電気代は1回約2円くらいなんですって。知っていましたか？私は10円くらいかかるんじゃないかと思っていました。安くてびっくりですね。でもいくら安いからって人の家でコンセントを使いたいときは必ず一言かけましょう。勝手に使われてしまうとなんだか気分悪いですからね。って私が心狭いだけなのでしょうか。さてさて、では本題に入りましょう。今回のテーマは、他人の家で携帯電話を充電するのって窃盗罪にならないの？ではまず、毎回のように窃盗罪についての条文を引いてみます。刑法第235条には、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定してあります。ところでヨネちゃん、この条文にある財物とは一体何を指すんだと思う？
財物っていうんだからお金とか物じゃないかな。
うん、そうだよね。物といえば有体物を指します。有体物って中学生の頃、固体、液体、気体って習ったの皆さんも覚えてますか？刑法ではこの固体、液体、気体のいずれかであるのを問わず、有体物には財物性を認めたのがかつて支配的であった有体説という見解です。この有体説は、物質性を持たないエネルギーについては財物の範疇から除外していました。そうすると電気といったエネルギーはどうでしょうか。嘘のような話ですが、実際に電気を盗んだ人が現れて電気窃盗の過罰性が問題になった事例がありました。旧刑法時代の大審院は、摂取という観念からして可動性と管理可能性があれば足りると述べて、電気も財物に含まれるとしました。今日の通説的見解でも、大審議と同様、人間にとって管理可能であれば財物と見る立場を取っています。ですので、人工冷気などの刑法典が例示した電気以外のエネルギーについても、人間が管理可能である以上財物性が認められることになるんです。しかし、電気以外のエネルギーといっても、自動車の牽引力や人間の運動力は財物に値するとはしないとしています。 そのようなことから現行の刑法には第245条にこの省の罪については電気は財物にみなすという条文を新設しました。さてということで、電気は窃盗罪については財物とみなされるので、電気を盗むことは窃盗罪となります。現実に中学生がコンビニのコンセントを無断で使用したとして書類送検されたり、女子大生が駅のコンセントを無断で使用したとして摘発されたりといった事例があります。実際には過罰的違法性が欠ける、あるいは微罪処分として処理をされるケースもありますが、やはり勝手に使用することは問題です。他人の家だけでなく大学で勝手に充電することも立派な窃盗罪になるので、皆さん絶対にしないでくださいね。もちろん朝日大学の学生でそんなことをする人はいないと思いますが、では少し余談になってしまうのですが、財物とは一体どこまでのものを指すのか考えてみましょう。やはり財物という名前ですので、客観的に経済的な価値があるものでなければなりません。一般的には金銭的な交換価値を伴うものですね。しかし社会通念上、何らかの価値が認められれば、所有者、占有者が主観的だったり感情的だったり、そのような価値を与えたに過ぎないものであっても財物とみなされることもあるのです。例えば大好きな人からもらったラブレターだったり、甲子園での思い出の土だったり、それ自体が独立した財産として刑法的保護に値する限り財物といって差し支えないのです。判例では無効な約束手形や政党中央の指令綴り一冊も財物に値するとしています。今日も勉強になりましたか？ということで、土屋の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナー終わります。皆さんまた次回お楽しみに。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
裁判員制度について学ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこでこの裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。このコーナーも今回で4回目を迎えます。前回は日本と外国との制度の違いについてお伝えしました。外国では参審制度と陪審制度が行われていて、日本は参審制度をベースにして陪審制度を取り入れた裁判員制度を新しく採用しました。この制度でようやく日本も司法に私たちが参加できるようになったんですね。今回はその裁判員は一体どうやって選ばれるのかについてお話ししたいと思います。前回の放送で候補者は無作為、つまりランダムに選ばれるとお話ししましたが、具体的に言うと裁判員候補者名簿と呼ばれるものから選ばれることになります。前年の秋頃、各地方裁判所ごとに市町村の選挙管理委員会が作成した名簿に基づいて、次の年の裁判員候補者名簿を作成します。これに基づき冬頃、裁判員候補者名簿に記載されたことを候補者に通知します。この時、就職禁止事由や客観的な事態事由に該当しているかどうかなどを尋ねる調査票が一緒に送られてきます。例えば国会議員や都道府県知事、市区町村長、警察官、法律学の教授、准教授などの職業に就いている人は裁判員になることはできませんし、70歳以上の方や学生などはそれを理由に辞退できます。裁判員になれる人、なれない人の詳細についてはまた後日お話しします。そして事件ごとに裁判員候補者名簿の中からくじで裁判員候補者が選ばれ、原則として裁判の6週間前までに候補者に質問票とともに呼び出し状と呼ばれる選任手続き期日の
お知らせが送られてきます。質問票とは、裁判員候補者名簿に辞退する事由の有無を確認し、不公平な裁判の恐れがないか判断するためのものです。候補者に質問票を返送してもらい、事態が認められる場合には呼び出しが取り消されるため、裁判所へ行く必要はありません。そのため、裁判員候補者のうち事態を希望しなかったり、質問票の記載のみからでは事態が認められなかった方については、選任手続きの当日、裁判所へ行くことになります。
そういえば、裁判員って原則事態できないんじゃなかったっけ？
そうだね。裁判員としての役割を行うことは国民の権利であるのとともに義務なので、原則として事態は認められません。つまり、事態が認められるのはよほどの理由がないとダメっていうことなんです。だから、単に裁判員になりたくないからといった理由では事態は認められないってことを皆さんも覚えておいてください。
じゃあ、もし呼び出されて行くことができなかったら罰せられたりするの？
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、いわゆる裁判員法29条1項に、呼び出しを受けた裁判員候補者は選任手続きの期日に裁判所に出頭しなければならないというように書かれています。もし正当な理由がなく出頭しない場合には、同法112条で10万円以下の過料に処すると規定されています。
10万円も？
しかし、この過料というのは行政罰のことで、刑罰ではありません。だからといって出頭しなくていいんじゃないのとは考えないでくださいね。裁判長は出頭した各候補者に対し、不公平な裁判をする恐れの有無、事態希望の有無、理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため、この手続きは非公開となっています。最終的に残った候補者の中からくじで裁判員6人が選ばれ、必要な場合は補充裁判員も選任します。審理が数日続いて行われるので、裁判員の誰かが病気などによって出頭できなくなる場合も考えられるため、補充裁判員が選ばれるんです。なお、補充裁判員もいつ出番が回ってくるか分かりませんので、必ず審理に立ち会わなければなりません。
裁判員に選ばれるまででも結構いろいろな規定があるね。ちょっと疑問に思ったんだけど、去年裁判員に選ばれたばかりなのに、今年も候補者通知が来たなんてこともあるよね。こういう時、2年続けて裁判員になることもあるの？
候補者名簿は無作為に作られるからね。この場合、国民の負担を減らすという考えから、過去5年に裁判員または補充裁判員であった人、1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続きの期日に出頭した人は、裁判員になることを辞退することができるようになっています。だから、その時は辞退してもいいし、2年続けて裁判員になることも可能です。ということで、今回は裁判員の選ばれ方についてお話ししました。次回は、今日の放送でも少し触れましたが、裁判員になれる人、なれない人について取り上げます。来週もお楽しみに。以上、ヨネの裁判員制度とはでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
最後に、朝日大学のイベントや法学部の企画について紹介します。朝日大学では6月5日に法学部経営学部対象のオープンキャンパスを開催します。スポーツ活動、就職支援、充実の独自奨学金制度を詳しく説明します。キャンパス見学や法学部経営学部の授業も体験できます。フレンチシェフで学食料理長のランチバイキングも大好評。あなたの参加をお待ちしています。推薦入試で朝日大学の受験を考えている人もぜひ参加してみてください。開催時間は10時から15時まで、受付は9時から開始します。経営学部、法学部の紹介、模擬授業、社会で役立つ学問、経営学、法学でどんなことが学べるのか分かりやすく説明します。また、模擬授業では大学での授業が実際に体験できます。
ランチバイキング。会場は6つある学食の中で一番大きな6号館カフェテリア。フレンチシェフの学食料理長が腕を振るう自慢のランチバイキングをお楽しみください。中でもローストビーフはオープンキャンパスの名物となっています。参加される皆さんからも毎年大好評です。就職独自奨学金の説明。学部別就職率ランキングで全国上位を誇る就職支援の秘密や返還不要で充実した奨学金制度についてご説明します。ちなみに毎日新聞社週刊サンデー毎日2009年8月2日号の学部系統別就職率ランキングでは法学部は全国13位、経営学部は全国7位という結果でした。その他にキャンパス見学や相談コーナーがあります。参加ご希望の方は朝日大学入試広報室0120-058-327までお電話ください。以上、朝日ナウでした。
今日で9回目の放送になるけど、ヨネちゃんどうだった？
もう9回目なんだね。来週で10回になるんだ。なんだかあっという間だったね。ちょっとずつ慣れてきたところもあるし、まだまだだなって思うところもたくさんあるな。
毎回毎回が勉強だよね。喜んだり反省したりの繰り返しで、自分自身少しずつだけど成長していってると思うな。これからも皆さんに法律に関する話や地域の情報をたくさんお届けしていきたいと思います。この番組にはブログもあります。 URL は http://amebro.jp/law-watch または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等は law-watch@alice.asahi-uac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。またこれまでの放送についても朝日大学のホームページで聞くことができます。
さあ、もうエンディングの時間になっちゃいました。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の米と
土屋でした。
それではバイバイ。
届けてみ